履歴書を作成するときの30の注意点。その1、履歴書を作成するとき最初に見る項目は、履歴書を作成するとき最初に見る項目は何でしょうか。名前でしょうか。日付でしょうか。連絡先でしょうか。いえ、どれも違います。最初に見るときは印鑑です。履歴書なんてどこから始めても同じではないかと思いますが、そうとは限りません。印鑑の前は押しなどでないと分かりません。強くすると文字が潰れ、見栄えが悪くなります。弱く押せば文字が吸い切れて中途半端な状態になります。やり直すつもりでもう一度押せば印鑑のあるのに有意義な入力になるでしょう。大いながら外れることもあれば、同業を逆にしてしまうこともあるかもしれません。押すだけの印鑑ですが、わずかな手違いで見栄えが大きく変わりやすい特徴があります。履歴書を全て書き終わった後、最後の印鑑でミスをすると最初からやり直しになります。精神的にもかなり落ち込むでしょう。だからこそ最初に押します。もっとも厄介な印鑑の最初に押せておけば安心です。もしミスをしてもやり直しの手間を最小限に抑えられます。普通の履歴書から最初にまとめて判断をしておくといいでしょう。最初に印鑑を押して、印鑑が乾いてから書き始めると最先を書き始められます。履歴書作成は印鑑から始める。履歴書を作成するときの30の注意点。その2、下地があるだけで履歴書は格段に美しくなる。履歴書を畳の上で書いていませんか。ボールペンは点先の方向に回転して印鑑が優秀になっています。万年筆も点先が反動することで印鑑が優秀になっています。片板の上で書こうとすると点先が滑って字が乱れやすくなります。ではどうするか。下地なのです。履歴書を書くときは下地を使いましょう。専用の下地は少し柔らかいのが特徴です。弾力のあるおかげで下地の上で書こうな摩擦によって筆跡や筆跡が表現されやすくなるため綺麗に書けるのです。文献で下地を探せばすぐ見つかるでしょう。専用の下地を準備するのは面倒な下地の代わりになるような柔らかい素材を敷いてもかまいません。硬い板の上で書かないことです。履歴書は下地を敷いて書きましょう。下地を敷く下地で書き味に大きさがあります。下地があるだけで履歴書は簡単に美しくなるのです。履歴書を書くときは下地を使う。履歴書を作成するときの30の注意点。その3、転職の場合は連絡先の書き方に注意。転職の場合、連絡先の書き方に注意があります。連絡先は現在勤めている企業の連絡先を使用する方がなかと考える人も多いでしょう。しかし、履歴書に現在勤めている企業の連絡先は使用しないのが原則です。電話番号やメールアドレスも厳密には企業の所有物です。あくまで業務で活用するのであり、転職は業務内です。企業の所有物を業務内の活用に利用するのは就業規則に反する可能性があるため控えた方が賢明です。バイト社内で問題になったり、転職役員になったりする場合もあります。当然、現在勤めている企業だけでなく、転職先の企業も不正です。メールアドレスはできればプロバイダーのメールアドレスが好ましいでしょう。フリーメールアドレスは差し替える可能性もありますが、状況に応じて使用可能です。仕事の都合で電話に出られない場合は、次のような分かりやすい説明を加えておくといいでしょう。メールでの連絡方法、午前の連絡方法、不在の場合、ご連絡を差し上げます。自分から連絡手段を希望するのは不正ではありません。連絡手段の都合があれば、部下にとってスムーズに連絡が取れるよう期待しておきましょう。転職では現在勤めている企業の連絡先は使用しないようにする。履歴書を作成するときの30の注意点。その4、予行は学歴に記載できるのか。論文の経験者の中には予行に通ったことがある人もいるはずです。予行は大学などの入学試験のための教育を施す学校です。僕らでは、不安という人はやはり予行に通うような特策です。予行に通れば、予行から勉強だけでなく、勉強の仕方や整理調整などを管理しているためにです。また、予行講師は非常に教えるのがなく、勉強の効率よく進むメリットもあります。論文の経験している人の中にも予行に通った人も多いのではないでしょうか。さて、予行に通った経験がある場合、疑問があります。予行は学歴として記載できるのかというものです。答えはノーです。残念ですが、予行は学歴になりません。学校は学校でも予行は予備としての学校であり、本来の学校教育とは異なります。あくまで実績に通ったような学校という位置づけであるため、学歴にならないんです。似た状況としては修復や語学学校などもありますが、同様の学歴にはありません。ただし、採用者はいけないわけではありません。学歴としては記載できませんが、補足としては記載が可能です。論文経験などと採用担当者が少しから質問される可能性があります。自己紹介や特記事項など補足として記述や論文自体の少しからは採用担当者の中にやすくなります。聞かれてもまた答えられるよう事前に準備しておくといいでしょう。予行は学歴にはならないことを覚えておく。履歴書を作成するときの30の注意点。その後、論文留年留学の記載は不要。論文の経験がある場合、履歴書の記載は不要です。論文自体に通っていた予行も記載する必要はありません。予行はあくまで予行であり、学歴ではありません。高校卒業と大学入学の時期には採用担当者に論文したことが伝わります。留年の経験がある場合も履歴書の記載は不要です。大学の入学と卒業の時期まで、採用担当者に留年したことが伝わります。論文や留年は大学の印象が強いため、明確な記載は避けた方がいいでしょう。ただし、面接では面接官の理由を尋ねる可能性が高くなります。論文や留年に至った合理的な説明をあらかじめ考えておくといいでしょう。大学中の留学も基本的に記載は必要ありません。もちろん、アピール者では記載してもいいですが、特別な理由などでは記載は不要です。ただし、中退では記載が必要です。中退と卒業は意味が異なります。中退は卒業ではないため、中退者学校名と時期をきちんと記載しましょう。中退した理由も一言で構いませんから、それを読みしてください。理由、家庭の経済的事情のため、理由、家庭の対応はない、特有のため、理由、家業を手伝うため、履歴書は簡単な理由で構いませんが、面接本番ではもっと具体的な説明を要求することがあります。少しでも前向きな印象になる説明をしっかり準備しておきましょう。中退は必ず記載し、面接で詳しく説明できるようにしておく。履歴書を作成するときの30の注意点。その6、天候が多くて、気分に行かないとき。履歴書の学歴は、義務教育である小学生が記載するような基本です。時系列に記載する必要があります。しかし、親の仕事の都合で天候が多い人もいるでしょう。全てを行った後、気分に行かないことがあります。わざわざ履歴書を内容するのも、見られるため、特策ではありません。この場合は、例外として、小学校を省き、中学時点から書いても問題ないとされています。もし、面接官に聞かれたとしても、天候が多かったためと答えれば OK です。履歴書は、直近の学歴を取り入れる性傾向があるため、小学校を省きても大きな問題にならないでしょう。もし、小学時代を省き、気分に行かないでは、中学時代も省き、高校時点から書いても構いません。履歴書に天候が多い場所を省く、長野の都合を加えておけば丁寧です。天候が多くて気分に行かない場合は、小学校を省き、中学倒産によって離職を余儀なくされるケースがあります。履歴書に倒産により離職を受けたのは自分の評価をされる要因になるでしょうか。もちろんその企業の経営に関わっていた人の場合、評価につながることも考えられます。しかし、一般社員の場合は自分の評価をされる要因にならないのが基本です。あくまで企業の主張であって自分には落ち度はありません。隠さず正直に書けばいいでしょう。ただし、倒産という言葉を口に出すと、ペナティブな連想をする採用担当者もいるかもしれません。履歴書の離職理由は企業の創業に対したという書き方をお勧めします。こうした書き方をすれば採用担当者も出たんですが、意味を読み取ってくれるはずです。さて、もっと気をつけたいことがあります。一番気をつけたいのは志望動機の書き方です。倒産したため本社を志望していますというような書き方では意欲や熱意に欠けます。倒産による就職活動だとしても意欲や熱意が伝わるような書き方を心がけてください。自分の能力を生かしたい、本社で活躍できる自信があるなど前向きな内容を心がけましょう。履歴書の離職理由は企業の創業に対したという書き方をする。履歴書を作成するときの30の注意点。その8、履歴書の作成にライフサービスを利用してもいいのか。ライフサービスは本人に代わって各サービスのことです。確かに自分の人に代わって書いてもらえば採用が有利になるでしょう。自分の自宅者なければ別の人に代わって履歴書を書いてもらおうと考える人もいるかもしれません。履歴書にライフサービスは許されるでしょうか。現在のところライフサービスを取り締まる法律はありません。したがって本人でなくてもライフサービスで履歴書を作成できます。しかし、できたとしてもお勧めはしません。履歴書は経歴の確認だけでなく、事業要素を確認する意味もあります。採用担当者は事業要素や将来を紹介しますが、ライフサービスを利用すれば採用担当者を話すことになります。法律上は許されても道徳上の問題があると思っていいでしょう。履歴書は自分の分身です。自分の表現するものです。自分自身なければ履歴書を書く前にしっかり字の練習をしましょう。自分の名前や住所など繰り返した文章なら字の練習もしやすいはずです。多少字が汚くても自分の手で履歴書を書くことをお勧めします。どうしても自分自身なければ思い切ってパソコン作成も一番です。印象は多少悪くなりますが、ライフサービスを利用するよりは賢明な選択です。ライフサービスは使わず自分の字で書く。履歴書を作成するときの30の注意点。その9、履歴書にカラーのペンで強調してもいいのか。履歴書で強調したいときどうすればいいでしょうか。履歴書にカラーのペンを使えばいいのではないかと考える人もいるのではないでしょうか。例えば、仕事で特に目立たせたい部分をカラーのペンで強調します。赤や青の色を使えば見やすくなるのではないかと思う人もいるかもしれません。しかし、残念ながら履歴書からは不要です。エントリーシートは許容されている場合もありますが、履歴書は避けた方が賢明です。履歴書は私文書と言いなさいです。私文書は法律で公務員が作成した文書のことを言います。自分で作成する文書は公務員が発生します。例えば、履歴書に事実を行う学歴を記載すれば、学歴社長として処罰の対象になる場合があります。大げさな話ですが、企業の対応によっては学歴社長の面談の可能性もゼロではないです。法律の力の及ぶ所とあれば、かなりふさわしくないとあるでしょう。一つの日は、稼ぎなどがあると、どうしてないと思われ採用役になることがあります。万年筆の場合、ブルーインクの使用が公平に認められていますが、ブラックインクをやるのは何でしょう。ブルーで書かれた履歴書は採用担当者によって違和感のなく場合があるからです。履歴書の書は黒です。特別な事情がないかぎり、履歴書の字は黒で統一させましょう。履歴書に 数字や数は履歴書で使用できるか。履歴書からの使用は控えましょう。空欄の文字で書いたり、蛍光ペンで上書させたり、などいろんな装飾をしたい履歴書は印象が悪くなります。上長のつもりであっても、書くな履歴書は紙に文字で書いたような誤解を与えます。履歴書の文字には空欄です。さて、こんな話をすると、空欄を使って上長する方法がいいのかと考える人もいるでしょう。例えば、数字や数です。数字や数なら空欄でも一部を上長できます。履歴書で数や数は認められるのでしょうか。残念ですが、たとえ空欄であっても、数や数は控えた方が賢明です。履歴書は事務所と言いなさいです。憲法や公文書などには数や数がないことを見ても分かるでしょう。公式な文書は一切の装飾をしたい方が賢明です。数字や数も装飾の一部となって、原点対象になることがあるからです。採用担当者も様々な人がいます。中には、共通採用担当者もいるかもしれませんが、一方、別に採用担当者もいます。就職活動では最も丁寧な対応を行うような人です。どんな採用担当者も心を受け入れてもらえるよう、数字や数は控えるような賢明です。履歴書における上長は、オーソドックスな手段で工夫しましょう。例えば、結論から先に書いたり、力強い言葉を使ったり、大変なのを交えて書いたりなどです。文章力で表現するのが最もスマートな上長方法です。数字や数も装飾の一部と考え、履歴書では控える。履歴書を作成するときの30の注意点。その11、履歴書の使い回しは許されるのか。不採用になった場合、履歴書が返却されるかどうかは企業によります。個人情報の観点から履歴書が返却される場合もあります。履歴書を書くのは大もちろん、使い回しは可能です。返却された履歴書を修正して、他の企業に送ることもできるでしょう。しかし、使い回しは可能でもお勧めはしません。採用率を確実に下げる原因になるからです。採用担当者からには、使い回された履歴書ははっきり分かります。傷や志望動機など修正液で修正した後があると、使い回しをしたなと分かります。例えば、綺麗に修正液でも履歴書を下げる修正前の内容が見えるのです。修正液を使わなくても、古い傷病には自然であることは明らかです。使い回しをしたという前提があると、今、履歴書の内容が立派でも採用を考える気持ちが強くなるでしょう。企業によっては、使い回しを洗った時点で非常識と判断し、採用を決めることもあると思います。使い回しができるのは履歴書の真です。写真を除いて、記載内容では、企業の気持ちを込めて書くことが大切です。使い回しがすぐバレるように、社長の気持ちを込めて書くこともすぐバレます。志望動機はそれぞれの企業に特化した内容に仕上げましょう。履歴書の使い回しは控える。履歴書を作成するときの30の注意点。その順に、前科は記載が必要なのか。前科は以前に候補して定罰を受けていることを言います。つまり犯罪歴です。世間はやはり前科のある人に対して厳しいのが現状です。前科を書けば記載用の確率は確実に高くなるでしょう。できれば記載をされて何もなかったことにしたいと考える人も多いはずです。しかし、前科のある人はやはり正直に記載する必要があります。前科があるにもかかわらず、履歴書で書くと定罰作用の可能性があるからです。履歴書は事務所と言いなさいです。自分が作成した書類ですが、法的な力があります。したがって、履歴書に記載する定義は嘘偽はなく正直に記載することが求められます。犯罪歴も定義の一つですから、記載が必要なのです。履歴書の調査の欄なら前科も記載しなくていいという問題ではありません。調査の欄なら自分で欄を追加して記載が必要です。企業であれば、厳しい国、もしくは定期社長として採用を取り下げる可能性が高くなるでしょう。入社にバレるのではないかと、ゆっくりしながら仕事をするのは精神的に及ばありません。前科を書けば採用の確率が高くなりますが、それも構成の一環です。厳しい就職活動も自分に対する構成と受け入れることです。過去に罪を犯したと思い、正直に書きましょう。前科であれば、調査の欄に隠さず記載する。履歴書を作成するときの30の注意点。その13、新規書、ご命書でもやり直し。履歴書で修正液の使用は禁止です。ご自宅にあれば、残念ですが修正液は使わず最初からやり直しましょう。ただし、履歴書の書き直しが必要になるのはご自宅にあればありません。小さな新規が込められたときも面倒と思うかもしれませんが、最初からやり直しです。少しがいいだろうと思いますが、そこを気にするかどうかです。新規の履歴書と新規書の履歴書があるとします。ご自宅の履歴書と込められない履歴書があるとします。どちらに良い印象を持つでしょうか。やはり、新規の履歴書ですね。小さな新規が込められても印象を下げる要因であることに変わりません。履歴書は新たな分身です。書類選考がある場合、一つの新規が込められない選考を左右することもあります。履歴書は机の上を綺麗にしてから立ち始めましょう。履歴書を書くには、込められない作業を手厚く注意します。履歴書を郵送する際は、A4サイズの封筒に置かずに入れましょう。正しいとは思いますが、新規書に書かれて、ちょうどいいのです。履歴書は新規が込められない一つでもできれば、最初から履歴書を書き直す。履歴書を作成するときの30の注意点。その14、スナックなしのアザラシはどういう範囲になるか。一点が分かりやすいのはスナックなしのアザラシです。小さなアザラシくらいなら見出しにくいためこれが良いではないかと思うかもしれません。特に小さければどうせ気づかないだろうと思う人もいるでしょう。しかし残念ですがやはり新規であることに変わりません。わずかなアザラシでも採用担当者は心を奪わないでしょう。スナックなしを書くなら履歴書を書いて容赦を想像するはずです。スナックなしのアザラシでも NG です。そもそも何かを飲み食いしながら履歴書を書くのは良くありません。履歴書を書く前にスナックなしを書いたら石鹸やハンドソープで割ってから書き始めましょう。石鹸のいいような気持ちをリラックスさせます。綺麗な手で仕事を始める気持ちもすっきりして履歴書の作成も一層宣伝しやすくなるでしょう。スナックなしのアザラシも NG だと考える。履歴書を作成するときの30の注意点。その15、文章より過剰書きの方が簡潔で割りやすくなることがある。文章で書くとごちゃごちゃしやすい。簡潔な表現をするには一部の短くしたり簡単な言葉を使ったりなどの工夫もありますが、現代もあります。そんなことこそ過剰書きを使ってみてはいかがでしょうか。過剰書きは表現を簡潔で割りやすくさせることがあるんです。長い文章より過剰書きで書く方が簡潔で見やすくなることがあります。例えば、次の文章のうち簡潔で割りやすいと感じるのはどちらですか。私の特徴。昔は英語が得意だったため、大学時代に教育で留学生の職することができました。体力と健康にも自信があります。マラソンの漫画界では7人優勝したことがあり、現在でも毎日ジョギングを欠かさず続けています。高校時代には皆勤賞をもらったこともあります。私の特徴。1、英語。TOEIC は900点です。2、体力。マラソンの漫画界で7人優勝しました。現在でも毎日ジョギングを欠かさず続けています。3、健康。高校時代には皆勤賞をもらったことがあります。さて、直感的に簡潔で分かりやすいと感じたのは過剰書きの方ではないでしょうか。内容は同じですが、表現方法を過剰書きに変えるだけで、さらに簡潔で分かりやすい印象に変わりましたね。過剰書きの方が頭にずっと入ってくる実感があるのではないでしょうか。すべての文章に使い分けではありませんが、内容によっては過剰書きの方が適していることがあるのです。文章による表現が難しければ、いっそのこと過剰書きで書き換えてみる。履歴書を作成するときの30の注意点。その16、ご自宅以外に利用されたいのは癖字。履歴書を作成するときはご自宅に注意です。ご自宅以外に文字で前と評価に影響する場合があります。履歴書を提出する前には何度も見直し、ご自宅以外のことを入念に確認しましょう。さて、履歴書の文字について適用するのはご自宅以外ではありません。癖字はその職業の癖のある読みにくい字のことを言います。斜めに紙た文字、紙を読んだ文字、書けない文字などです。文字でも雑字でもないですが、癖字は癖のある性格を連想させやすいため印象が悪くなる場合があります。癖字であるかの確認は自分では判断が難しい場合があります。癖字ではないか必ず他人に確認してもらいましょう。癖字であると記載すればその癖を取り除いた状態で履歴書を書きましょう。履歴書は癖字にも気をつける。履歴書を作成するときの30の注意点。その17、受賞歴は全て記載した方がいいのか。経歴は受賞歴を記載する欄が設けられています。一般的には正しくないです。少しでも印象を良くするため受賞歴は全て記載したいと思うでしょう。しかし全て記載する方は受賞内容によります。少なくとも胸の賞は記載が必要ではありません。受賞回数が多くても胸の賞だけではアピールが弱いでしょう。賞として記載するのは社会的に認められた賞になります。受賞歴は社会的に知られた賞を取得した方が強くインパクトを与えることができます。国際レベルの大会競技文化活動では入賞までが対象です。国内レベルの大会競技文化活動ではベスト3までが対象です。ただし、社会的に認められている賞はこの範囲ではありません。判断が難しければ先生や友人など第三者に相談するのがいいでしょう。胸の受賞歴は記載しなくても経歴者賞になりません。採用の受賞が発覚しても、内定の取り消しや解雇される理由がないため安心してください。賞は社会的に認められたもので記載する。履歴書を作成するときの30の注意点。その18、特には自分で作り出すもの、書き方次第で武器にできる。多くの人が停止しなくなるのが得意です。学歴や自己PR は新たに重要と言われるため多くの人が真剣に時間をかけて記載します。一方、特技はこれまでのような印象があり多くの人が停止する傾向があります。しかし、特技を停止しないことです。多くの人が停止する特技だからこそきちんとした内容に仕上げると印象に強くなります。ただし、特技を書く場合は今まま適当に書くのではありません。仕事につながるような特技を書きましょう。仕事につながる特技はないと思いますが本当にそうでしょうか。そこなのです。学歴は嘘を書けば経歴者賞ですが、特技は自分で作り出すものです。何からも切り方次第で仕上げるように、あなたの特技も書き方次第で武器を示せることができます。例えば、長話の特技とします。長話なんて全く仕事に役立たないと思いますが、書き方次第です。人と話すことの特技、初対面の人でも1時間くらいは会話ができる。営業として活躍できる自信があり、平凡な長話が強力な武器に変わりましたね。これを見た採用担当者は企業の売上に貢献しそうだと思い、好印象を抱くでしょう。 特技はありのまま、角度がなく仕事に立てるような、元気で表現するのです。多くの人が停止しなしの時だからこそ、手を出さず実際に休止しましょう。特技は仕事につながる形を直す。履歴書を作成するときの39点、その19、近く、特技、ドラマ、両方を書くのか、片方を書くのか。履歴書には近く、特技、ドラマがあります。些細なことですが、そこも疑問があります。近く、特技とは近くと特技の両方を書けという意味でしょうか。それとも近く、特技の両方を書けという意味でしょうか。別々の項目が別々に書くのは分かりますが、一つの項目にまとめて書かれていると、書き方に悩みます。正解はどちらでもいいです。しかし、特技の両方があれば、両方とも書けばいいでしょう。むしろ、両方書いた方が強い能力になるため、採用担当者としても、応募者の人物が分かりやすくなります。もし、近くがあって、特技がない、もしくは特技があって、近くがなければ、片方でも分かりません。片方でも強い能力のアピールになるなら、採用担当者のことを動かすことができるでしょう。もっとも、正解は特技なしという記載です。しかも特技もないから何も書かないのではアピールにはなりません。しかも特技もないから、些細なことで構わないので、仕事につながるような能力をアピールしましょう。早起きの特技、体力に自信がある、タイミングが早い、など些細なことでも記載する方が特産です。近く、特技、ドラマ、両方もしくは片方を書く。履歴書を作成するときの39点、その20、ペーパーライバーでも近くに運転免許証ありと記載していいのか。運転免許証を持っている人の中にはペーパーライバーの人もいるでしょう。ペーパーライバーは運転免許証を持っているが、実際はほとんど車を運転しない人のことです。長時間運転をしていないため、自信を持って運転することができない、もしくは完全にできない場合があります。特に、ドライバーは交通網が発達しているため、ペーパーライバーの人も多いはずです。さて、気になるのが履歴書の記載です。ペーパーライバーでも近くに運転免許証ありと記載していいのか。まず、運転免許証を持っているのは事実ですが、記載することができます。ただし、車が運転できることを条件にしている仕事の場合は注意が必要です。例えば、運送業や配送業などです。車が運転できることを条件にしている場合、後からペーパーライバーであると発覚すれば、トラブルにつながる恐れがあります。車を運転する仕事の面接では、念のため面接ではきちんと伝えておくのが特策です。たとえ面接官から問われなくても、自分から言っておく方がいいでしょう。タイミングとしては、面接の最後に何か質問がありますかと言われないでしょう。トラブルを未然に防ぐためにもきちんと伝えておきましょう。車が運転できることを条件にしている仕事の場合は、ペーパーライバーであることをきちんと伝える。履歴書を作成するときの30の注意点、その20時、趣味、特技、健康状態などは一言で終わらせない。履歴書には趣味、特技、健康状態などがあります。趣味や特技はどう書いていますか。読書、水泳、テニスなどとシンプルに書いていないでしょうか。シンプルな書き方でも間違っていませんが、理想的でもありません。趣味や特技は少し書き方を工夫するだけでもっと良い印象が与えられます。例えば、次のように具体的な詳細も加えましょう。読書、好きなジャンルは小説で月の数は読んでいます。好きな作家は浅川龍之介や江戸川乱歩です。水泳、近所のフィットネスなどで毎週 3km は泳いでいます。平泳ぎが得意です。テニス、中学時代からずっと続けています。高校3年にはインターハイに出場した経験もあります。説明を加えることでイメージが具体的になりましたね。健康状態も両方だけで終わらずに具体的に理解しましょう。極めて両方体力には自信があります。中学時代は無職、無欠席で表彰された経験があります。両方この1年間は風邪をひいていません。免疫力は強い方だと思います。健康状態に不安があればできるだけ前向きな書き方を工夫します。通常業務に支障なし、普段は問題ありませんが、月以上、授業による通院のため、50勤を希望します。具体的な確保が面接官の印象にも残りやすくなります。趣味、特に健康状態などは一言で終わらず詳細も加える。履歴書を作成するときの30の注意点、その12、通勤時間とは平均時間ではなく最短時間。履歴書の通勤時間の欄に注目です。通勤時間とは自宅から企業までにかかる大きな所要時間もあります。ただ、自転車、交通手段など通勤に関する生活で増えた時間の合計して記載するのが一般的です。ところが、通勤時間の平均的に考える人がいます。毎日電車内さまざまな状況を含めて平均した時間の方が親切に思いますが、そうではないのです。採用担当者が知りたいのは平均の通勤時間ではなく最短の通勤時間です。交通機関の人員がなく読み一文字さえしないことの通勤時間も知りたいのです。平均時間と最短時間では意味が異なるため注意が必要です。履歴書の通勤時間は平均時間ではなく最短時間の確保が正解です。通勤時間は平均時間ではなく最短時間の記載する。履歴書を作成するときの30の注意点、その13、無職でも複数内で記載できる。履歴書の資格の欄は取得している資格を記載します。当然ですが、取得している資格がなければ何も記載できません。完全に無職の場合、資格の欄は特になしと記載するだけになるでしょう。どこが無職でもうまく記載できる工夫があります。例えば、英語検定級を目指しているがまだ取得していないとします。普通に考えれば資格の欄に記載できませんが、少し書き方を工夫します。英語検定級を目指して勉強中、今年中には取得したい。漢字検定級を目指して勉強中、年末には取得の見込み、資格は持っていなくても目指していることは必要です。見込みであっても十分な理由になります。かなり前向きな印象になりますね。職に向けて検定級生はできるだけでも採用担当者が与える印象は簡単によくなります。また、次のような書き方もできるでしょう。英語の資格はまだ取得していないが、日常会話で話すことができる。こうすることで無職でも能力を上げるしながら空間を埋めることができます。とにかく特になしというつまらない記載では避けたいことです。資格は取得していなければ記載できないという固定観念を外してください。少し考え方を変えることでまだ取得していなくても記載できます。無職でも目指している資格ならば表現の工夫やアピールする。履歴書を作成するときの30の注意点、その14、例という意味で空間にしない。履歴書には不良家族の欄があります。不良家族は生活の面倒を見なければならない家族のことを言います。自分を除いて計算します。基本者の場合、配偶者、親、子供など合計人数を記載するのが一般的です。ただし、配偶者を除くという注意点があればそれに従って記載します。基本者は具体的な数字に入るはずですが、気をつけたいのは独身者の場合です。独身者で不良家族がいなければ例になるはずです。ところが例という意味で空白にする人がいます。ここが注意です。例と空白は意味が違います。例はあくまで例という意味ですが、空白は金曜へと誤解される場合があります。例ならきちんと例と書きましょう。通勤時間も同じです。例えば通勤時間が30分なら0時間30分と記載します。1時間未満は省略可能という点もありますが、やはりきちんと記載した方が正確に伝わります。またちょうど1時間なら1時間0分です。例という意味なら空白にせずきちんと例と記入しましょう。誤解を防ぐための配慮です。例という意味の場合、空白にせず例と書く。履歴書を作成するときの30の注意点、その15、自由欄には何を記載すればいいのか。履歴書の最後に空白になりやすい欄があります。自由欄です。その他ご意見ご要望の場合はご自由にお書きくださいという意味が一般的です。もちろん最短メッセージがあればそのまま記入すればいいでしょう。しかし特に思い浮かぶことがない場合もあるはずです。意見の要望も特になければ空白にしてしまうのではないでしょうか。他の応募者と差ができるのはこうした分です。多くの場合記入はいいんですが、できるだけ何かを記入することをお勧めします。些細なことでも構いません。何か記入しておく方が興味関心の強く持っている印象を与えやすくなります。例えば企業についての論点の質問してみるのもいいでしょう。質問することを通して興味を持っていることを伝えることができます。仕事する必要を記入するのも意外です。熱い重要力な支持者は採用担当者の面倒があるはずです。自由欄の例、本社の前に強く投与したいでした。第1仕事として新鮮ですので、よろしくお願いいたします。数多くの企業の中で本社と自由欄は自由だからこそ探しやすいところなのです。自由欄には意欲や熱意があるようなメッセージを何か記入する。履歴書を作成するときの30の注意点、その16、履歴書を作成するとき最後に入れる項目とは、履歴書を作成するとき最後に入れる項目は何でしょうか。写真です。最初に写真を貼ると間違えたとき話さなければなりません。話すときに写真までやめてしまうと取り直しになり余計な費用もかかります。履歴書を途中で書き間違える可能性があるため、写真は最後に貼るのが正解です。写真の角を丸くせず直角にします。写真は掲載したサイズを2段まで正確に切ることが大切です。顔が上中央になるようにしましょう。ハサミを使ってもいいですが、上部とナイフを使う方がより正確に切れます。切りすぎてからやり直しができないため、四隅に収集してから工夫をするといいでしょう。のりを付けてから履歴書の出来なんです。写真は最後に貼る。履歴書を作成するときの30の注意点、その17、写真は3ヶ月以内が基本。履歴書に使用する写真は3ヶ月以内が基本です。たった3ヶ月間で外観が大きく変わることがあります。太ったり痩せたりなどです。髪の毛が伸びれば3ヶ月で3センチメートルの計算になります。髪が3センチ伸びれば随分空気が変わるものです。前に1年前や3年前の写真を使用する人がいますが、差はありません。明らかに3ヶ月を超える写真を使うと採用担当者に常識がないと判断され採用役になる可能性があります。たとえ外観に大きな変化がなくても採用担当者には最新の自分の姿を見せるのがならです。3ヶ月を超えた写真は残念ですが撮影し直すことをお勧めします。写真がもったいない。写真代が入ると思いますが、社会のまま準備することが優先です。履歴書は1ヶ月を超えれば書き直し、写真は3ヶ月を超えれば撮り直し。このルールをしっかり覚えておきましょう。履歴書の写真は3ヶ月以内に撮影したものを使用する。履歴書を作成するときの30の注意点、その18、履歴書の写真は眼鏡をかけたままでもいいのか。免許証やパスポートの写真は眼鏡を外して撮影するのが一般的です。 免許証やパスポートは身分証明だからです。身分証明は防犯としてすなお正確に確認する必要があるため、余分な装飾は身につけないのがです。普段から眼鏡をかけている人でも免許証やパスポートの撮影では眼鏡を外した方がいいでしょう。眼鏡の着用は禁止されているわけではありませんが、好ましくないという考えが一般的です。さて、免許証やパスポートの写真では眼鏡が好ましくないとあれば、就職活動での履歴書の写真になることです。履歴書の写真撮影の場合も眼鏡を外すべきなのでしょうか。実は履歴書の場合は眼鏡の着用が大手なのです。むしろ普段から眼鏡をかけているなら眼鏡をかけたまま撮影することが適切です。履歴書の写真は身分証明ではなく本人の普段の様子を確認するのが目的です。したがって普段から眼鏡をかけているなら眼鏡をかけたまま撮影することが適しているのです。ただし、いくら普段の様子はいえ眼鏡の注意には注意が必要です。ファッション性やブランド名に目立つ眼鏡は控えましょう。腰椎からレンズ、複数フレーム、カメラのフレームなども避けた方が無難です。履歴書の写真を撮る際は社会人らしい印象が伝わるようできるだけシンプルな眼鏡が適切です。普段から眼鏡をかけている人は眼鏡をかけたまま写真を撮る。履歴書を作成するときの30の注意点。その19、履歴書にモノクロの写真を使うのは許されるのか。写真はカラーとモノクロの注意があります。履歴書にモノクロの写真を使ってもよいのかという問題もあるでしょう。モノクロの写真はシックな雰囲気が出やすい特徴があります。また、それから髪は調子が悪いからのうまくなせるなどのメリットもあります。履歴書の写真にモノクロを使用してもいいのでしょうか。まず、大切なことは指定があるかどうかです。カラー面でモノクロ面で何の指定があるか史上最優先です。では、指定がない場合はどうするか。この場合、履歴書に使用する写真はカラーでもモノクロでも構いません。実際、モノクロの写真を使って合格した人も大勢います。カラーの写真、何の指定がない限り、モノクロの写真でも履歴書を提出できます。ただ、モノクロでも許されますが、やはりカラーなんです。あなたが採用担当者の立場だとします。カラーとモノクロの写真は雰囲気が分かりやすいといえば、やはりカラーでしょう。モノクロの写真はモノクロにしなければいけない事情でもあるのかと考える可能性もあります。採用担当者の立場を考えるなら、やはりカラーの方が真実です。指定がなければ履歴書の写真はカラーにする。履歴書を作成することの30の注意点。その30、履歴書の写真を貼る前に心がけたいこと。写真の裏を確認するのは NG です。写真の裏には大学名、学名、名前を書きましょう。履歴書と同様、横書きで書くのが基本です。大学名、学名、名前を3行で分けて書くときれいに整います。筆記用具は鉛筆より油性のマジックペンが適切です。鉛筆やボールペンは先ほどなっているため、写真の表面に凹凸ができる場合があります。なぜ名前を書くのか。それは貼られたときの対策です。乗り付けされていれば写真が貼られることはないと思いますが、そうとは分かりません。企業によっては多くの履歴書を扱います。普通の履歴書を取り扱っていると、履歴書同士が引っかかり写真が貼られることがあります。写真が貼られると、この写真は誰なのか分かりにくいでしょう。そんなとき、写真の裏に大学名、学名、名前が書かれていると、誰の写真かすぐ分かります。採用担当者は配慮が行き届いていると思い、根性を抱くに違いません。名前で十分と思いますが、大学名と学名までしっかり書かれている方がより丁寧な印象になります。写真の裏に大学名、学名、名前を書いてから履歴書を作成するときの30の注意点。まとめ。その1、履歴書作成は印鑑から始める。その2、履歴書を書くときは下書きを使う。その3、転職では現在勤めている企業の連絡先は使用しないようにする。その4、要望は学歴にはならないことを覚えておく。その5、中退は必ず記載し、面接で詳しく説明できるようにしておく。その6、転校が起きて企業に入りたい場合は、小学校は歩き中学時点から書き始める。その7、履歴書の取得は企業の創業会社という書き方をする。その8、第一サービスは使わず自分の自宅。その9、履歴書にカラーの使用は控える。その10、不足や風も装飾の一部と考え履歴書では控える。その11、履歴書の使い回しは控える。その12、前回の場合は小学の欄に書かず記載する。その13、深夜お願いの書籍もできれば最初から履歴書を書き直す。その14、スナックなしは誰の指示も NG だと考える。その15、文章により表現が難しければ、いっそのことだけ書き換えてみる。その16、履歴書は癖にも強制。その17、書は社会的に認められたものだけ記載する。その18、特技は仕事につながる書き方をする。その19、近く特技のランは両方もしくは片方を書く。その20、車が運転できることを条件にしている仕事の場合はペーパーライバーであることをきちんと伝える。その11、趣味、特技、健康状態などは一言で終わらず詳細も加える。その12、通勤時間は平均時間ではなく最短時間を記載する。その13、無視者でも目指している資格があれば表現の工夫してアピールする。その14、例というのは一句確認せず、例と書く。その15、自由球団には熱意や意欲があるようなメッセージを何か記入する。その16、写真は最後に貼る。その17、履歴書の写真は3ヶ月以内に撮影したものを使用する。その18、普段から眼鏡をかける人は眼鏡をかけたまま写真を撮る。その19、指定なければ履歴書の写真はカラーにする。その30、写真の裏に大学名、学名、名前を書いてから貼る。